本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第5日目の会議を開きます。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますのでご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第3号から議案第7号まで、令和2年度各会計予算を一括して議題といたします。お諮りいたします。各議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告がありますので発言を許します。5番室敦美議員、ご登壇願います。
おはようございます。議案第3号、令和2年度館山市一般会計予算について反対の立場から討論いたします。私は館山市の一番の課題は、厳しい財政状況を克服して将来に向けて持続可能な市政運営を行うことだと考えておりまして、議員の第1期目の時から予算審議のたびに警鐘を鳴らし続けてまいりました。昨年の台風15号で甚大な被害を被ったことから、市の財政状況が一段と厳しさを増していることは間違いありません。当初予算編成後の財政調整基金は 4.5 億円に減少し、市債残高は211億円と大きく膨らむと見込まれています。こうした状況を踏まえて、令和2年度予算は台風から復興を優先した編成ということだったので、私はてっきり台風被害に回せるような無駄な経費を1円でも削減していくものかと思っていましたけれども、そうではなくて、予算案を策定する手間もないほど大変な状況なので、既存事業はほぼそのまま継続していくということのようでした。その結果、先送りされるのは行財政改革への取り組みだけのように見えます。復興復旧作業で職員の負担が増していることは重々承知の上ですが、一番の課題である行財政改革も同時に進めていかないと、負担を将来へ先送りするばかりで明るい未来は開きません。市長は施政報告、施政方針で、館山市が館山市であり続けるために市政運営に尽力すると述べられていましたが、これまでのやり方を思い切って変えていかなければ館山市の将来の存続を保障できるとは残念ながら思えません。令和元年度に予定されていた事業仕分けも台風で中止となり、平成30年4月にまとめられた第3次行財政改革の取り組みもおおむね2年は遅れると懸念しています。ただ事業仕分けなどの手間をかけなくても経費削減が可能に見える事業もありました。例えば国の地方創生人材支援制度を活用して民間のスペシャリストを参与として迎えていますが、この制度は基本 1,2 年とされています。本来はその間に職員がノウハウを吸収して自立を目指すべきものといえます。国からの財政支援もない中で、あえて今回2度目になる期間延長には反対です。額は大きくないとはいえ、年間30回程度の勤務で約90万円、1回あたり3万円もの報酬を支払うんです。今は1円でも無駄にしないぞという気概が感じられませんし、復興に注力するというのであれば、この分を臨時職員の雇用に充てて、復興業務を補完してもらうべきではないでしょうか。このほかにも経費削減は、既得権益を持つ人からの反対が必ずあるので、困難なことですが、そういう時こそ市長が先頭に立って現在の財政状況を丁寧に説明して市民の理解を得る という努力を続けていかなければ、いつまでたっても改革は進みません。令和2年度予算には2中3中統合中学校の実施設計事業として1億3700万円が計上されています。全員協議会の場でこれは統合問題への賛否を問うものではないという説明がありましたが、これは詭弁もいいところです。統合に反対であればこの実施設計をやる意味がないので賛成できるはずがない。そしてもしこの予算に賛成するなら6月に予定されている立山市立中学校設置条例にも賛成しなければ辻褄が合わないことは明白です。反対できないところまで犠牲事実を積み上げて最後の条例改正で賛成せざるを得ないように追い込む、そのようなやり方で議会をコントロールするなんて議会も随分舐められたものです。こうしたやり方に誰も異を唱えなければまた同じことが繰り返されるのは目に見えています。実際平成28年に広域ごみ処理施設から脱退したときも同じように議会で賛成せざるを得ない状況に事実を先行させました。これでは議会の存在意義はなく執行部のやりたい放題です。なぜこういうことが起こり続けるのか、それはすべて順序が狂っているからです。長期的な展望を持たずに目の前のことに場当たり的に対応し続けている。今はそれでよくてもいずれ市民にとって大きなマイナスになることは容易に想像がつきます。将来のことを考えると無責任な市政運営に憤りしかありません。わずか2年前平成20年度の予算委員会で私が全市を見渡した学校再編が先ではないかと質問したときには、中学校の再編は考えていないと教育部局が答弁したことを覚えていますか。そのたった1年後に住民にも議会にも寝耳に水の状態で突然2中3中の統合方針が発表されるなんて未だに信じられません。私の主張はこれまでに何度もお伝えしていますが、山中生徒の安全性が確保されない状態ならすぐにでも山中校舎を閉鎖して他の中学校に転入させる、今回の新型コロナの一斉休校のように命がかかる非常時には普段と異なる思考での判断も必要です。その上で立山市全体で将来の生徒数を見据えて中学校再編を皆で考える、そして考えうる最良の場所に新しい中学校を作る、2中3中だけの統合校舎を今の場所に作ってしまってはこの先市内全体の生徒のことを考えた学校再編そしてまちづくりに関しても選択肢が大きく損なわれることになります。その時になって後悔しても後の祭り、私はたとえ一人でもこれを見逃すわけにはいきません。立山市の学校再編の基本方針については平成22年に定められた基本方針の中で中長期的全市的な観点から学校規模の適正化を図ると述べられていますし、また文部科学省が平成27年1月に策定した公立小学校中学校の適正規模の適正配置等に関する手引きの中で小中学校の統合の可否の判断は行政が一方的に進めるものではなく保護者や地域住民と危機意識や課題認識将来ビジョンを共有するプロセスが重要となりますと書かれております。大局観そして長期的ビジョンのない市政運営、そして市民不在で方向性を決めてしまう市政運営にはそろそろ終止符を打ちませんか。以上、職員の皆さんが復興に寝食を忘れて取り組む姿勢には敬意を表しつつも、厳しい状況下にあっても、いや、厳しいからこそ行財政改革を断行し、長期的な視野での市政運営が必要と考え、令和2年度立山市一般会計予算に反対いたします。
以上で5番室敦美議員の討論を終わります。次に9番望月昇議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第3号令和2年度立山市一般会計予算に賛成の立場で討論を行います。一般会計予算は総額198億9800万円と前年より金額で5億1900万円、率にして2.7% 増と過去最大の予算となっており、増加の主な要因としては災害復旧事業、新給食センター整備事業、幼児教育無償化などです。私は壊れた道路や建物、インフラなどを元の状態に戻すのが復旧、その上で市民生活や経済活動などを元の状態以上に戻すのが復興と捉えており、復旧と復興は言葉の違いはありますが一体であると考えております。新年度予算案は復旧復興を最優先とした限定予算とのことですが、生活支援事業をはじめとする災害前からの事務事業も含み提案されていることは、市民が災害前の状態を取り戻すことにつながるものであり、また例年に比べて政策的な事業は抑えられ、復興復旧とこれから災害対策に力を注いだ予算が見て取れ、評価できるものと考えます。また第三中学校については台風被害と耐震性の問題を含めて早急に教育環境の改善に取り掛からなければならない議題であり、いろいろな事情もあったとは思いますが、情報発信やオーソライズの過程には疑問があることは否めません。しかし当初予算において実施設計を計上して改善を目指すことは非常に重要なことで、現在補助採択は未確定ですが、今後特に補助要望先である防衛省と協議調整しながら設計を完成させることは不可欠であり、以前に説明のあった計画スケジュールが停滞することは子どもたちのことを考え絶対に避けるべきだと考えます。また船形バイパスについては用地交渉の状況次第で予算に影響が出ることから、千葉県地方土地開発公社を活用する説明がありましたが、地域住民の熱い要望に沿った事業で交通渋滞の緩和や交通安全の確保に加え、大雨による浸水対策や災害発生時の避難路確保など住民の生活財産を守る大変重要な事業であると考えます。なお行財政運営ではこれまでの行革により財政調整基金を確保してきたため、台風災害の復旧復興事業の 補正予算編成が可能となっています。当初予算についても限定予算とはいえ、優先すべき予算を精査計上した上で、財政調整基金の取り崩し額を約6円に抑え、予算編成後も約 4.5 億円の財政調整基金を確保しています。一方で、台風災害により財政調整基金が大幅に目減りしていることは事実であり、今後は公共施設の統廃合など思い切った行財政改革を実行する必要があると考えています。最後になりますが、新給食センターは現在建設中、そして第三中学校やごみ焼却場の大事業を控え、台風災害による復旧復興対策も加わりましたので、待ったなしの行財政改革を進める一方で、市民の安全安心、市民福祉や行政サービスの向上に努めることを要望いたしまして、令和2年度館山市一般会計予算について賛成討論といたします。
以上で9番、望月昇議員の討論を終わります。次に18番、鈴木淳子議員、ご登壇願います。
こんにちは。私は議案第3号令和2年度一般会計予算について反対の討論をいたします。昨年の台風15号をはじめとする災害により市内全域に大きな被害をもたらしました。市内は復興というには程遠い状況にありますが、今後の館山市の財政には大きな影響を与えるものと想像いたします。そういう状況の中、予算編成されたこと、大変なご苦労があったであろうと推察をいたします。しかしながら、私は何点かの指摘を申し上げ、反対の討論といたします。まず、第1点目であります。民生費についてですが、社会福祉に関する、関わる災害時の福祉避難場所設置についてであります。障害に応じた避難場所の設置を求めるものであります。この度の災害により、足がかりはつかめているのではと認識をしておりますので、今後の取り組みを強化されるよう指摘をいたしたいと思います。 次に2点目であります。同じく民生費であります。家庭児童相談員体制強化事業中で事業でありますが、子ども家庭相談員について児童虐待に関する相談対応調査支援および指導ほか関係機関などと連絡調整など専門的な機能を担うためのものであります。近年では相談件数は大変多いと聞いております。虐待に関する対応は複雑化してきていると認識しているところですが、この度新たに支援員1名を配置されたことは評価をするところでありますが、対応者をさらに増やすことが必要であると指摘をいたしたいと思います。次に3点目であります。土木費中、船形バイパスについてであります。船形バイパスについては、災害時の避難路であったり、進路、道路のネットワークの整備についてとの説明がされ、予算化をされております。先般、立山道、報道によりますと、立山との四車線化が、立山バイパスとの四車線化がされるとの報道がされました。船形バイパスへと流入する福沢との県道の整備はどうなっているのでしょうか。近隣住民が市を越えて日常の生活用品、買い物に利用している街中のお店へと入る道路整備はどうなっているのでしょうか。船形バイパスの最終地点での人の流入が今のままで良いのでしょうか。防災対応のための道路であるということであるならば、台風15号時の被害状況を考え、無電柱化をこの船形バイパスに併設する対策を取らなくてよいのか、ただ通過するだけの道路であることでよいのか、指摘をするものです。ここは一度立ち止まり、計画の立て直しを求めます。船形近隣住民の生活や観光で見える方々が船形地域へ立ち寄るためのバイパス計画にするためを考えていただきたいと思います。このことから私は船形バイパスは凍結を求めるものであります。さらに4点目であります。教育費であります。いわゆる二中三中の統合に関する課題として指摘をいたします。突然の立山二中、立山三中の統合の提案されてから約10ヶ月になろうとしています。災害時の緊急対応があった中ではありましたけれども、生徒や保護者、市民を交えた大混乱になったことは承知の通りであります。その責任は重いものと受け止めていただきたいと思います。学校の統合については、時間をかけ決めていくべきことではないでしょうか。 場所校名が決まらぬまま設置条例が決定されない中、この度の予算に対象学校の移転に関わる費用が上程をされています。最初の出だしからまさに本末転倒であったと言わざるを得ません。大規模校となるわけでしょうから、学校校舎建設だけにとどまらず、その学校周辺整備についても考えなければなりません。ここに至るまでの間、私たちも十分な議論がされてこなかった、いなかったことも反省しつつ、執行部におかれましては、急ぐことなく、丁寧な取り組みをすべきではなかったのではないでしょうか。同じことが今後行われないよう強く訴え指摘をいたします。最後に一言申し上げます。この間の災害から多くの市民の皆さんからさまざまな声が寄せられました。お叱りや相談などありましたけれども、市民から寄せられた言葉として申し上げます。災害時に何回も市役所に来庁したけれども、たびたびの相談に丁寧に応じてくれ、大変ありがたかった。ご自身も被災しているだろうに、嫌な顔一つせず、応対してくれたことは、職員の皆さんの仕事ぶりに対し、ありがとうございましたと伝えてほしいとの声がありました。大変な時だからこそ、人と人との関わり、大切さを改めて感じたということを申し上げ、私の反対討論といたします。
以上で18番、鈴木淳子議員の討論を終わります。以上で通告による討論は終わりますが、通告をしない議員で討論ありませんか。
はい、6番。
6番、石井俊博議員、ご登壇願います。
では、通告してなかったんですけど、議案第3号、令和2年度立山市一般会計当初予算に賛成の、立場で討論したいと思います。実はですね、過去8回、当初予算が私、議決に、参加してきて、平成25年度しか賛成したことなかったんですね。だから過去1回だけ賛成、7回、反対してきたわけであります。その中でちょっと自分の反対理由今思うと違ってたなっていうところも正直言ってあるところです。それでですね、大体毎回言いっぱなしで、私も反対討論、賛成討論もそうだったんですけど、なるべく議員同士のその意見の、議員間の議論っていうのがこういった場でちょっとできればいいんじゃないかと、本当はもっとじっくりこう何往復もしてやりたいんですけど、そういった趣旨でですね、ちょっと反対理由、賛成の場合は基本的に提案に書いてあるんで、それでいいんですけど、ちょっと反対理由がいくつかあったんで、それについてどうなのかなと、基本的に自分、これ、会議規則で2人以上いないと、組会どういうふうに具体的に予算をしたらいいかっていう、修正案とか、組会動議っていうのは出せないんで、 自分のちょっとこれじゃあダメだよねって思った予算、反対されることについてはその通りで、自分もそういった理由で過去は反対してきたんですけど、実際じゃあどういうふうに、具体的にじゃあ投資予算が不要だっていう人は いらっしゃらないはずなんで、具体的にじゃあどういうふうに変えるのかっていうですね、細かい電卓を叩くまではともかく、どういうあり方だったら自分は賛成するのかっていう形までは示さないといけないもんじゃないかなと考えております。それでですね、あと基本的な一つの論点が行革についてあったと思うんですね。これは土地もちろんやった方がいいです。ただですね、自分も行革委員、執行部の方の行革委員もやらせてもらってまして、行革委員会やりますかって、やんなくていいですかって問い合わせがあったとき、自分はやんないでいいと、そういうふうにそういう考えを、だったわけです。そうで、実際今現状だと行革やってるのってやっぱり改革っていうのは長い目で見るといいんですけど、改革やってる時の予算は増える、予算というか手間は増えるんですね。今市役所にその余力があるのかなっていうと、ないと思うんですね。そうするで、じゃあ復興、これなるべく私やった方がいいと思うんですよ。だから基本的にじゃあもし緊縮財政を施行するんだったら、行革を重視すればいいと。積極財政やるっていうんだったら、復興の予算をもっと増やすべきだとか、予算を増やすべきだ、この予算や増やすべきだっていう、自分じゃあどっちに今価値観を置くかってことを明確化した上で、それで行革も必要だよっていうのが筋だと思うんですけど、私は今確かに財政調整基金減っていて、苦しいとは思う、苦しい状況で、後でもしかしたら積極財政なんて言ってて後悔するかと可能性あるんですけど、やっぱり今積極財政っていうのをやっぱり中心で考えるべきなんじゃないかなって、そういう大きな方針の中で、その中で無駄や非効率を見直していくっていうのが大事なんじゃないかと考えております。それでですね、あと三中問題なんですけど、総論でこれ以外の選択肢ってないんじゃないかと、日中に移って、それで、あと何ですかね、一応私この執行部が議会にこの賛否を問わないからうんぬんってなんですけど、それって別に議会で決議案でも出して、あるいは反対だ賛成だ、それ、いいんですけど、どういう意見があってもいいんですけど、具体的にじゃあどうするんだと、いうことを本当は議会で私決議すべきじゃないかと、そういった話を12月議会やってもらったんですけど、なかなか意見が集約できなかったってことで、これはこれで過去はしょうがないんですけど、夜間自分執行部に対して批判をするのは議会で決めることをその執行部に出してくださいっていうのってなんか違うんじゃないかなと、もし総論で否決なり大きい方向転換があるんだったら、議会で決議案をこうやって出す、そういう動きをされるべきじゃないかと思います。具体的にじゃあどうすればいいのかっていうと、自分も正直言って、日中三中の統合って未だにいいことだとは思っていません。だけどそれ以外に具体的な現実的な選択肢って一度も聞いたことがない。あとですね、三中生は速やかに移すべきだっていうんですけど、じゃあ残りたい人もいらっしゃったわけ で実際に移れる人は自由に移れる、案内をされているわけです。それで移りたい方は移るわけなんですけど、じゃあ残りたい人を強制的に、私ももともとはその全員日中の方にも移った方がいいんじゃないかと、この4月にはですね、という考えを持ってましたが、やっぱりこう一定数ですね、最初のアンケートでも3人に1人ぐらいが、残留を希望されてたんで、そうするとちょっとこれ強行日中にすぐ全員移すっていうのは、無理じゃないかなということで、執行部の賛成にですね、総論で賛成であります。それとこれですね、もう三中、こういう状況なんで、基本的に急ぐべき案件だということですと同時に、丁寧さが、 求められるんですけど、まあ、各論においては丁寧にやっていただきたいんですけど、まあ、総論としてはやっぱりこの移転統合でしっかりともう進んでいってほしいということでございます。あとですね、ちょっと細かい点になってくると、まあ、山陽さんをどうするかっていうことで、まあ、確かにまあ職員の方が、ノウハウを、ね、吸収してやれればいいんでしょうけど、じゃあ実際それ今現時点でやれなかったんじゃないかなっていうところで、そうするとじゃあ山陽さん辞めてもらうのっていうと、その仕事を職員はやれる余力あんのかなっていうと、やっぱ続けてもらうしかないんじゃないかと、まあ、現状現実的な判断としてですね、まあ、それが望ましいものであるかっていうのはちょっとまあなんとも微妙なところなんですけど、やっぱ私はまあそれが山陽さんがやってる仕事は不要だっていうんだったらまあ、反対っていうのも分かるんですけど、まあまあ、なんというか、まあ、目処がつくまで私はやっていただきたいと思います。職員がやれるようになるまで、まあ、確かにおっしゃる通りだとは思うんですね。それとあと民生費、確かにね、福祉避難所、家庭児童相談、これ充実させてほしいと私も思います。同感でございます。ただじゃあでも増額してないからこの予算を否決っていうのもちょっと違うんじゃないかと。あと船形バイパス、この凍結っていうのは私一理あると思うんですね。ただこれまあ自分の考えだと、ただこう7割、まで買収をしていて今更全部やらないっていうのもない。そうするとやっぱりまあまあ、やるべきことはやっていかなきゃいけないんじゃないかな。ただ多額の予算を、投入するのは無理があるって、まあ、中間的な、まあ、今立ち位置なんですけど、うん、そう、まあ、難しいんですけど、まあ、ここら辺はちょっと、まあ、今年度の、まあ、繰り越しは結構金額大きいですけど、まあ、2億円ぐらいですかね、まあ、今年度の予算はまあ小さいんで、そんなにまあまあ、ある程度のお金をかけるのもやむを得ないかなと思うところであります。ですね、まあ、確かにちょっと見てて骨格予算っていう性質も今回、まあ、災害なんであって、まあ、6月でいろいろ補正、まあ、必要があれば補正したいっていう話もちょこちょことまあ聞きました。で、まあ、見ててやっぱちょっと詰めが甘いなと思うところは確かにあるわけですけど、総論としては大きな無駄もないですし、まあ、なかなか本当はもっと積極財政してほしいと、復興についてですね、復旧復興について思うんですけど、まあ、福祉もね、ちゃんとやってほしいと思うんですけど、じゃあそのお金どこからやるのと、じゃあ今行革できるのかっていうと、ちょっと今無理じゃないかなと。やっぱりね、まあ、コロナも問題もありますんで、こんなに職員にちょっと無理を頼むのも、いかんと思って、まあ、今回自分発言はあんまりなくならないようにと、自分のまあ意見をぶつけて見解を聞いて、それで違ったら、まあまあ、また後日考えておいてくださいってスタンスでやってたんですけど、基本的にですね、まあ、まとめますと、まあ、確かにいろいろ見てて、ご指摘のこと、反対討論された方も賛成討論された方もご指摘のことを一理あると思いますが、まあ、総論として今回の予算は、まあ、現時点においては、まあ、やむを得ないと言っちゃう言い方は何でしょうけど、まあ、妥当なものであると私は考えて、賛成討論といたします。
以上で6番、石井俊弘議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず、議案第3号、令和2年度館山市一般会計予算について、規律により採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 賛成、起立多数であります。よって本案は原案通り可決いたしされました。次に議案第4号から議案第7号までについて採決いたします。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。